週刊日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永明子です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
皆さんはね、秋の夜長をどうやって過ごしているんでしょうかね。まあ、自宅でゆっくりショッピングを楽しむというのはいかがでしょうか、ということで、今週はネット通販についてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は失敗しないネット通販と題して、ネット通販のお得な情報をお届けします。
は
い、
ネット通販は便利ですよ ね。私もアマゾンとかよく利用するんですけれども、重たいものとかかさばるものを直接家まで届けてくれるっていうのがやはり便利だなと思って使ってます。
そうですよね、忙しい身にとってはね、非常に便利ですよ ね。
それから近くでは手に入らない美味しいもの、取り寄せしたりもしますね。編集長はどうでしょう。
そうなんです、時々私もね利用はしてるんですけどもね、でついつい買うつもりもないものまでね買ったりすることもありますよね。こんなまあネット通販を利用する方でね、ポイントを貯めているっていう人もね多いんじゃないでしょうかね。
ポイント貯めてます、私も
早速、
利用してますね、楽天とかいろいろありますけど、最近はリアル店舗でもネットショップでもポイントがつくお店で買うのが習慣になっているような感じになってるんですけども、まあ、今この番組を聞いてる方でもそういう人が多いのかなと思います ね。
そうですね、ポイントっていうのはね、まあ、いろいろ皆さん気になるところだと思うんですが、実はねそのネット通販のポイントでね、まあ、大きな動きっていうのがあるんですね。10月31日に楽天スーパーポイントと T ポイントの相互交換というのが終わってしまうんです。で、Tポイントを運営するカルチャーコンビニエンスクラブね、 CCC はね、今度は楽天の最大のライバルともいえるヤフーとの提携をね11月中旬から始める予定なんですね。
いや、楽天にとっては昨日の味方が明日の敵という感じでしょうか。
まさしくねその通りなんですね。で、一見ね Tポイントをめぐる楽天とヤフーの勢力争いのようにも見えるじゃないですか、でも実はそれだけではないんですね。この2大通販サイトとの提携を繰り返す T ポイントにも、まあ、ネットのポイント勢力図を大きく変えるという狙いがあるんですよ。
今度 T ポイントとヤフーが提携するということで、これはどう変わっていくんでしょうか。
これあの11月の、ね、スタートの時からね、ヤフーショッピングで T ポイントが貯められるんですね、でつまりヤフーショッピングで買い物をする際に100円につき1円相当のヤフーポイントを貯める代わりに T ポイントを貯めるかどうかが選べるようになるということなんですね。で、まあ、ポイントの付与率というのにはまあ違いはなくて、ヤフーポイントの付与率が上がるキャンペーンの時ありますよね、ああいう時は T ポイントにも同じ倍率というのが適用されるんですね。で、T ポイントを貯める場合にはヤフージャパンの ID に加えて T カードというのが必要になってくるんですね、で、カード番号を登録することができて、実店舗、実際の店舗ありますね、そこで貯めたポイントとも合算できるということなんですね。今後はね、ヤフーショッピング以外のオークションや旅行予約ってのありますよね、そのヤフーのさまざまなサービスで同じような仕組みが展開される予定ということなんですね。
それは T ポイントを貯めてる人にはありがたいサービスですよね。まあ、そうなってくると T ポイントを貯めていて、一方ネット通販は楽天を使っていたような人がヤフーショッピングに乗り換えるっていうことも増えてくるのかなと。
そうですよね、ただね注意してもらいたいことがあって、これまでの、ね、一般的なポイント提携とは内容が違うということなんですね、これまでの楽天スーパーポイントと T ポイントのようにね、ポイントを相互交換するっていうことはできないんですね、つまり T ポイントが貯まるお店でヤフーポイントを貯めるということはできないということなんですね。
それはヤフーポイントがメインのユーザーにとってはメリットを見出しにくい、ということですね。
一方でね、T ポイントのユーザーにとっては直接 T ポイントを貯められる場所が増えるということが魅力的なんですね、ポイント移行する手間がいらないし使い勝手が非常にいいんですね、
それはメリットとなりそうですが、そうなると一連の提携変更で最も割を食うのが楽天スーパーポイントユーザーですよね。
そうなんですよ、単純にねポイントの相互交換先というのが減ってしまうということなんですね、すでに今年の2月に楽天はローソンとのポイントの、相互交換というのも終えていて、残る相互交換先移行先というのは ANA だけになっちゃうんですね。いろんなお店やサービスでポイントを貯めていて、まあ、どれか一つの、ね、ポイントに集約していきたいユーザーにとっては、まあ、利便性というのが落ちるということなんですね。
ちょっと険悪な感じがしますけども、最初におっしゃっていましたけれども、T ポイントがネットのポイント勢力図を大きく変える動きっていうのはどういったものなんでしょうか。
これね、実はのヤフーショッピングに限らずに今後はいろんな通販サイトで T ポイントが貯められる仕組みが用意されたということなんですね。
それどんな仕組みですかね。
ヤフーとの提携とは別に CCC ではね、今月から T ログイン ID というサービスを始めたんです、はい、でこれは一つの ID で複数の通販サイトにログインできるというものなんですが、この ID を採用した各サイトね、それでは T ポイントというのが、まあ、付与されるということなんです。つまりね、これ T カードのネット版ということなんですよ、まあ、いわゆるリアルのね、はい、リアルのところでいろんな店で溜まったじゃないですか、はい、それがネット版っていうことになってくるということなんです。で参加サイトが増えれば、まあ、ネットの共通ポイント勢力というのが誕生してくるわけですよね。
ということは楽天やヤフーと同じような仕組みになるということですね、うんうんうん、まあ、ネットだけで T ポイントを貯めるのであれば、うん、T ログイン ID だけあればいいということになりますね。
そうなんですよね、うん、で、まあ、リアル店舗と合わせて使いたい人は T カードと T ログイン ID を、まあ、紐付けしてね、ポイントを合算するということもできるんです。で実はね、楽天ヤフーもこういった同じような、ね、取り組みっていうのは以前からあったんですけれども、提携サイトが、まあ、十分に集まらないということがあったんですね。そんな中でリアル店舗で共通ポイントを築いた、まあ、CCC が一気に勢力を強めてネット上にも攻め込んできたと、そういうことなんですね。でこのことでね、ネット上の共通ポイント化というのが、まあ、非常に進んでいきそうな感じですよね。
こうなるとポイントユーザーとしては、うん、どの方法がお得にポイントが貯められるのかちょっと迷いそうですよね、
うん、そうですよね。ただ、まあ、あれこれとね、いろんなところでポイントを貯めるんではなくて、うん、まあ、楽天なら楽天、ヤフーならヤフー、T ポイントっていうね、もう自分に合ったポイントあるじゃないですか、はい、それを賢く貯める方法というのを利用することが、まあ、お得なネット通販の鍵になりそうですね、
はい。さてそれでは次に海外ネット通販の話題に移りたいと思うんですが、うん、今円高傾向が続いてますよね。
ですよね、
1ドル80円台を割りそうな勢いです、
どうなっちゃうんでしょうかね、まあ、過去3年の、ね、為替レートを見ると、ね、アメリカドルはおよそ3割、イギリスのポンドに至ってはおよそ4割も下落してるんですね。でこれは、まあ、イコールどういうことかというと、はい、30% から 40% の値引きと同じことなんですね、
う
ん、
ということは、うん、同じ商品なら海外の通販サイトで買った方がお得になるというケースが期待できますよね、
まあ、そういうことなんですけれどもね、うんうんうん、そこがまあ気になるところなんです、うんうん、でそこでね、日本、アメリカ、イギリスの3カ国のアマゾンでね、同じ商品の価格比較というのを行ってみました、
はい
はい、でアマゾンはね、商品や決済、配送といった、ね、信頼性が高いですよね、うんうん、それとサイトのユーザーインターフェースが、まあ、日本と海外でほぼ共通してるんですね、うん、だから英語版でも利用のハードルは、まあ、比較的低いというふうに言えますので、まあ、最も勧められる海外通販サイトの一つですよね、
はい、具体的にはどういった商品がお得に買えるんでしょうか、うん、
まず音楽 CD ね、これはまあ日本よりもアメリカやイギリスの方が安かったんですね、うん、多くの CD が1000円以下で売られているんですね。
すごい、
うん、中でもね、イギリスのアマゾンが安いケースが目立ちました、はい、理由はね、2つあって、まずね、国際配送料なんですね、うん、これ1枚目の送料を見るとアメリカのアマゾンがおよそ678円、はい、それに対してイギリスは483円と安いんですね、うん、で2枚目以降はね、アメリカはおよそ254円に対してイギリスはおよそ201円ということになるので、まとめ買いすればするほどね、イギリスのアマゾンの方が得になるということなんですね。
結構違いがありますね。
ここはその実はバカにならないんですよね、うん、でさらにね、イギリスのアマゾンの場合というのは本来 17.5% かかる付加価値税というのがかからないということも大きいんです。イギリスのアマゾンはインディゴスターフィッシュドットコムというね、まあ、タックスヘイブン、つまり課税が免除される地域にある業者と提携して販売してるからなんですね。
そういうことなんですね、うん、
でそれとね、商品が届くまでの時間っていうのはありますよね、
はい、
いつ届くかっていうのは、
何日かかる
とこれもだいぶ違ってくるんですよ。で日本への配送日数っていうのはアメリカのアマゾンが18営業日から32営業日、これに対してイギリスのアマゾンは6営業日から8営業日と短いんです。 ね。
そんなに違うんですね、うん、
不思議ですよね。
不思議、1週間かそれとも1ヶ月間かぐらいな感じですよ ね、 ね、
うん、で CD を、ね、買うならやはりまずイギリスのアマゾンをチェックするといいかもしれないですね。
これは洋楽ファンには特にグッとくる情報になりますよね、うんうん、それから私、うん、ファッションがちょっと気になるんですけどもどうでしょう。
やっぱりね、はい、そこですよね、
はい、
うん、でね、面白いのはね革靴なんですね、うん、女性に人気があるオーストラリアのブランドアグありますね、
はい、
これの革製のブーツで見てみたんですよ、うん、で商品価格は大幅に安かったものの送料とね関税がかさんで最終的には価格差が 20% 程度にまで縮まってしまったんです。
あ、関税っていうのがありましたね、
うん、そうなんですよ。
そうだ、これは確かにありますよね、う
ん、でね、アメリカのねアマゾンではねアグのブーツの販売価格はおよそ 15,130 円、日本のアマゾンのほぼ半額だったんですけれども、うん、最終的には 24,863 円になりました。で大きな要因はね関税率が高いということなんですよね、うん、CD やね家電製品といったものは税がかからないんですけれども、うんうん、洋服や靴には 10% から 30% の関税がかかるんですね、はい、で加えて 5% の消費税も加算されます、うん、でアグのブーツの場合は税金だけで 5,000 円を超える資産となったんですね。
ちょっとそれは結構かかる感じがしますね。
でしかもねもう一つ注意してもらいたいのがこの額はアマゾンの決済時の表示には含まれていないという点なんですね。通関するときに初めて税額が確定するからなんですね、
はい、
商品代金とは別に配達の時に通知されて後払いするということになるわけです。このことをね踏まえて価格比較をしておかないと結果的にね国内で買った方が安かったっていうようなねそういうことにもなりかねないんですよね。特に革靴は関税が最低でも4300円かかって、はい、まあ、税率が 30% と高いので少なくともねそれ以上の価格差がなければ国内で、まあ、買った方が得ですよってことになるわけですね。
ここは気をつけなければ元も子もなくなりますよね。
そうなんですね。
で他にも海外の方が国内よりも高い商品というのもあるんですよね、
う
ん、
そうですね。これは家電製品ですね。 iPod などの旧モデルのね価格を調べたんですが、はい、イギリスの Amazon は商品の価格そのものが日本より高かったんですね、
うん、
でアメリカの Amazon の価格は日本よりも安かったんですが価格差がねそんなにないので、うん、まあ、結局送料を考えると総額が上がってしまったということになりました、
はい、
でそれにね取扱説明書がね英語版だったりとか商品の保証が受けられないっていうのはねマイナス面を考えると、まあ、家電製品の購入というのはね、まあ、あんまりね、お得にはならないかもしれない、はい、ということですよね。
家電製品は国内と覚えておくといい、うん、ということですかね。
それとね気になるのが配送に関する説明というのが不親切という点なんですね。商品を選ぶときには配送できるかどうかが分からずに、まあ、購入するときに送り先に日本の住所を入力して初めて配送できるかどうかが分かるといったようなねそういう具合なんですね。ちょっとだから面倒くさいっていうか、
ね、不便な感じがしますけどね。さてこの関税のポイントそれから配送についての問題解決方法というのがあるそうなんですね、
はい、
今発売中の日経トレンディ11月号にちゃんと載っていますのでぜひ読んでみてください、
はい、
さてこれまでお得なポイントや海外通販などについて伺ってきましたがやはり気になるのが美味しいもののお取り寄せですよね、
はい、
ネット通販グルメの中でもカニと並ぶ人気カテゴリーがスイーツとなってます。
そうですね。ただまあ今ね、はい、本当にもうスイーツすごい人気なんですよね、うんうんうん、ネット通販でね、
はい、
で、まあ2008年から2009年に大ブームを起こしたね花畑牧場生キャラメルね、
はい、
これの人気も落ち着いて、うん、まあ、それに続く目立ったヒット商品が、まあ、実はまだね出てきてないかもというような感じなんですけれども、編集部ではね次なるブレイク商品をね見つけるために一部で注目を浴び始めているユニークなネット通販スイーツというのをピックアップしてみたんです。
とっても気になります、うん、どんなスイーツ登場するんでしょうか。
これ、ね、特にブレーキそうなのが、うん、クレマドールというヨーグルトなんです、うん、お値段は1個 200g 入りで、うん、なんと5,000円。まさにね超高級ヨーグルトなんですが
ヨーグルト1個が5000円って何言えないですよね。
ちょっと驚いちゃいますけどね、ただこのヨーグルトは直販サイトで毎日30個から50個限定販売していて、正午にね販売を開始するとわずか数分で完売するという状況が続いているそうなんです。
そうなんですか、うん、どん んな方が買ってんだ
ろう、ね、これはね料理研究家の鈴木あさみさんが体に良いスイーツの開発を目指してヨーグルトに着目してね、うん、で3年かけて全国各地の生産者を訪ね歩いて厳選した生乳に蜂蜜と砂糖だけを加えて作ったというヨーグルトなんですね。
いやすごいですねで味が気になりますけれども、うん、
まあ、実際見た目はヨーグルト独特の水っぽさがなくて、うん、滑らかなクリーム状なんですね。
あ、なんか濃厚な感じ、
うん、口に入れるとねまずビネガーのような酸味がきて、うん、続いて蜂蜜と砂糖の甘みというのが広がるんですね。濃厚なんですがすっきりとして口に残らないんです。で高級感がありながら昔ながらの、まあ、乳飲料に通じる味でもあってね、はい、日本人には広く受けるのではないかという評価がつきました。
いやちょっと食べてみたいですよね販売から数分で完売してしまうほどの人気と、うん、これは他の業者も参入して大ブーム来るかもしれません ね。さあこういうブレイクしそうな商品を見つけるのもネット通販の魅力と言えるんじゃないかなと思います。今日ご紹介した内容は日経トレンディ11月号に詳しく掲載されています。今回ご紹介できなかったポイントモールの比較やお得なカード選び、今テレビで話題の商品の徹底検証や気になる中国のネット通販についてなど盛りだくさんで紹介していますのでぜひチェックしてみてください。今週は失敗しないネット通販についてお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
いろんな、ね、通販の話題を、ね、お届けしたんですけども、うん、あのさっきの、ね、5000円のヨーグルトあったじゃないですか、
はい、
この瓶本当に化粧品のようなね、
いや
すごいんですよね。
高級感が漂ってますよ ね。
さすがに5000円っていう人、ね、のちょっとっていう人にもいろいろね、はい、おすすめのものプロがね、うん、こう味をちゃんと評価してるので、うんうんうん、星マークつけてますんでね、その中からこうご紹介すると例えば、まあ、人気のねメロンパンシュークリームっていうのがね、うん、今人気なんですけども、うん、その辺っていうのもねおすすめですしね。
美味しそう、
うん、これあのトロトロと濃厚だけども口に残らないようなちょうどいい甘さで、やっぱバニラビーンズの香りもきちんと感じられるといったような、まあ、割と結構三つ星評価のねものなんですけども、
ね、美味しそうですね、う
ん、まあ、本当にいろんな、ね、商品次々と出てきてますからね、はい、その中から大きなヒットが生まれると面白いですよね、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永彦でした。